リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。今夜は特別バージョンで、うち茶で元気を届ける素敵な企画をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは京都府商工労働観光部ものづくり振興課地域産業戦略係の丸山凛さんです。とっても長い肩書きでよろしくお願いします。
京都府ものづくり振興課の丸山と申します。よろしくお願いします。
そしてもう一人素敵な方にお越しいただいております。ジンバー C&D ポント山添直樹さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけれども、
はい、
今日お越しいただきましたのには、その冒頭でねご紹介しました宇治茶の新たな企画ということですので、はいはい、それをご紹介いただけますか。
はい、ではちょっと私から説明させていただきます。ちょっとこの度ですね、お酒の卸で非常に有名なリカーマウンテンさんと、それから今日お越しいただいている、バーテンダーの山添様、それから、茶師日本酒の倉本さんなどが連携してですね、宇治茶の風味にこだわった宇治茶を 100% 使用したリクールを開発いたしました。こちら、9月の21日より、幕開けにて先行販売を行っておりまして、ちょっとこの宣伝に今日は気をつけさせていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、宇治茶もリキュールも大好きなのでは
い
ね、興味深いです。
そうですね、なかなかそのありそうでなかった宇治茶のリキュールですね、うん、抹茶のリキュールですとか宇治茶が入っているお酒っていうのは他にも、いくつかあるんですけれども、今回はちょっとその宇治茶のリキュールをなぜ作ったのかとかですね、はい、そういった開発の経過についてもお話しさせていただきたいと思っております。
はい、
まずそしたら、メンバーの紹介をさせていただきます。これちょっとオール京都で取り組んだプロジェクトになっていまして、まず、この商品の企画、それから販売を株式会社リカーマウンテン様、そしてレシピの開発を、ジンバー C&D ポントの、山添直樹様が中心となって、府内のバーテンダーさんたちにも協力をいただいております。また原料の提供、それからレシピの監修を、森藩のブランドで有名な共栄製茶株式会社様、そして製造、このリキュールの製造ですね、それとレシピの監修を、日本酒の蔵元であります佐々木酒造株式会社様、そしてパッケージデザインを、テキスタイルで非常に有名な曹操様、若林株式会社様に協力をいただいて、京都府としてはこの事業者様らのマッチング、それから、補助金の支援をさせていただいております。こちらのプロジェクトは京都府観光伝統食関連産業連携事業緊急支援補助金を活用いただいて開発をいただいております。
はい、ということはやっぱりこのね、こう皆さんで京都を盛り上げよう、はい、ということと、はい、そしてやはりね、昨年からずっとまだまだ収束しない新型コロナウイルス感染症の影響とかも、ね、はい、ありますので、はい、その中でこう新たな企画でね、はい、盛り上げていこうというそういう企画なんでしょうか。
はい、そうですね、またそのインバウンドの方とか今まだ京都にお越しになれないという状況ではあるんですけれども、まあ、今ただただこう首を長くして待っているのではなくて、うん、新しい、京都を伝えられるような情報発信できるようなものを作って、でそれを皆様がまたお越しになられる時にお迎えできるようなお酒を作りたいということで、うん、このような商品が完成いたしました。
この、はい、まあ開発についてのこう経過とかをまたご紹介いただけますか。
そうですね、
たんですか。
はい、はい、ちょうどですね、昨年あの夏頃ですね、それこそあの新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、まあ、非常にあった時期でして、この時期にあの助け合いの輪あの推進補助金というものを、京都府の方で募集をかけていたんですけれども、その中で、リカーマウンテンの信田様という方から、ちょっとこの補助金を活用してちょっと京都のバーを救いたいんですという相談がありました。でそれが、京都バーガイドという冊子を作りたいという相談だったんですけれども、ああ、はい、あのやっぱバーってこう敷居も高くて、なかなかこうドアを開けていくというのがなかなかこうあの顧客の側としても難しいところだと思うんですけれども、またお店の中見えない店舗も多いので、まあ、今こうコロナの時期で、バーに来てねっていうことが言えないので、まあ、こちらから発信をするような冊子を作って、こうそれを読んで楽しんでもらえて、こうワクワクしてもらえるようなものを作りたいんですっていうことを、まあ、リカマウンテさん自らがあの話で相談があったんです。でその後ですね、まあ、京都市内 の、 あのバー数社で集まって、まあ、ちょっとそのイベントをされたいですとか、そういった相談も何度かやり取りをしている中で、まあ、信田さんとそれから山添さんとこう一緒にいろんな話をするようになって、で、まあ、京都府としてもあのとその時期ですね、食品産業の支援事業をしておりまして、京都府立大学と連携した食品開発支援事業というものをしてたんですけれども、それに、山添さんと信田さんにもちょっとあの参画いただけませんかということで声をかけさせていただいて、で山添さんには、まあ、バーテンダーということでちょっとあの京野菜のカクテルのレシピを作っていただいたりですね、
カツラ売りっていう、
そうですね、
はい、今日の伝統野菜でカクテル作りましたね、
カツラ売りって非常に希少な京野菜の中でも希少京野菜と言われるものなんですけれども、はい、それでちょっとカクテルを作るというですね、なかなか発想普段でしたらこう我々が発想しないようなものを作っていただいて、でその、バーテンダーさんたちが集まるイベントでも販売をいただいたというような経過があってですね、でその、あの事業の成果発表会に、山添様にそのちょっと経過を話しするために登壇をいただいたんです。でその発表会にですね、先ほどちょっとあの宇治茶の原料のメーカーです、あの紹介をさせていただいた共栄製茶株式会社様に、まあ、そのお茶の輸出の取り組みについてお話をいただいたんですけれども、まあ、そういうこう一緒に登壇をした企業同士ということで雑談をしている中で、まあ、お茶のお酒ちょっとなんか作れませんかねみたいな話をされていたと。
本当に最初雑談だったんですよね、うん、あのその共栄製茶の方と、はい、なんか登壇が終わった後本当にちょっと雑談している時に、うん、はい、なんかできるんじゃないかなっていう話があってですね、は
い、そういったこう話をされて、で、まあ、その事業がこう終わった後にですね、うん、まあ、山添様がこう私のところに来られて、まあ、そのやっぱりこう今までその行政の方とこうやってこう関わるっていうことがなかったと、まあ、そのバーっていう立場ですとやっぱり休業要請だったりだとか、うん、まあ、そういう、こう要請が来るだとか、あとは協力金をもらうみたいなそういう関係でしかなかった中で、まあ、自分たちもその産業振興に関わることができるんだということを気づいたと。だからこれからも何かそういうことをしていきたいということを言われたんです。
丸山さんとかあのものづくり振興課の皆さんのお人柄が大きいんですけど、なんかやっぱり小規模事業者からすると遠い存在に思えていたんですけどもね、まあ、こうやってお仕事をしているとあの一緒に何かできるんじゃないかなっていうふうに強く思いましたね。
いや、そういう場からね、その、はい、そなんか新たな展開が生まれてきたっていうのは興味深いんですけれども、はい、あのジンバー C&D ポンドというのは、はい、そもそもどこにあるのかというのもちょっとご紹介いただきます。
そうですね、名の通り最後についているポントっていう名前の通り、はい、あの京都の鴨川の西にあるポント町っていう、まあ、細い路地なんですけど、ね、まあ、たくさん飲食店だったりとか、まあ、バーも何軒もあるんですけど、それの、だいぶ山上より北側の方ですね。で、洋酒ジンっていう洋酒をメインに扱うバーをやっております。
はい、
はい、
でそこで、こうお茶との出会いっていうのは
そうですね、もう本当に先ほど丸山さんがおっしゃったように、うん、共栄製茶さんと、
うん、
一緒に登壇する機会があったのが、まあ、強く意識するきっかけはそこだったんですけど、もちろんそのコロナ以前っていうのはね、うん、国内外からたくさんのお客様いらっしゃって、
うん、
で京都から連想するイメージで宇治茶っていうのは多分だいぶ観光客の方からしても上位だと思うんですね。で、はい、お茶のリキュールっていうのは店には置いてはいたんですけどもね、うん、はい、
なるほど。ではここで一曲挟んで後半ちょっと山添直樹さんのお話を、
はい、
もうたっぷり伺いたいなと思います。
お願いします、
はい、ありがとうございます。
では曲をご紹介いたします。30弦朝倉彩月夜、お聴きください。本日のゲストは京都府商工労働観光部ものづくり振興課の、丸山凛さん、そしてジンバー C&D ポントの山添直樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ね、月夜という曲が流れましたけど、こういうね、月の綺麗な秋には美味しいなんかお酒を飲みたいと思いながら、ね、お酒の話を、
はい、
では続きをお願いしたいと思います。新たに作られて開発しようという流れになってきたんですね、
はいはい。で、まあ一番最初にやっぱり、どういうお酒にしようかと、そもそも作りたいと思った経緯の、きっかけの一つでもあるんですけど、私バーテンダーですから、お客さんに出すことを想定した、最初から想定した上でのレシピ作りで、どういう出し方をしたいのか、うん、何で、リキュールだとなのでね、何で割って出すかとか、どういうシチュエーションで飲んでもらうかっていうのを考えた時に、アルコールもしっかり感じられつつ、茶葉の、いろんなポテンシャルが、随所に発揮できるような作り方をしたいっていうことで、茶葉を使っ日本、緑茶の茶葉を使った商品だとどうも抹茶に偏るところが、何かとあると思うんですけど、そうではなくってね、この京都クラフト宇治茶リキュールには煎茶と玉露とあと天茶、この3種類の、茶葉の、いいところを生かして、煎茶の爽やかさだったりとか、玉露のうまみ、あと天茶のなんていうんですかね、ちょっと海っぽい香りというか、
ね、
独特の磯のような香りだったりとかをちょっと配合を、試行錯誤してで、作りましたね。
はい、なんか美味しそうですよね。
ぜひ飲んでほしいですね。
共栄製茶さんに伺わせていただいて、みんなでその工場見学、どうやってお茶葉ができるのかっていうところからですね、原点から学んでいった形です ね、 ですね。
これはもうすでに出来上がっているんですよね。
はい、9月の21日おとといから、
はい、
先行販売のサイトである、はい、インターネットのサイトの幕開けというサイトで、はい、すでに発売が開始されております、
はい、実はテーブルのね、はい、スタジオのテーブルに、はい、置いてくださってるんですけど、はい、かっこいいボトルのデザイン、ね、これが、はい、そうそう
ね、デザインをしてくださって、なんかこれもバーをこうイメージした、デザインになっているそうです、うん、ちょっとビルの窓が見えてくるみたいなですね。で、幕開けの特典として、またそうそうさんにオリジナルデザインの風呂敷に絵がついてまして、これで巻いて届けるような形になりますので、うん、この、オリジナル風呂敷は幕開けだけなので、
はい、
この先行販売でしか手に入らないものになっております。
10月の28日まで幕開けにて販売しております、
はい、それはどういうふうに検索したらいいですか。
これはですね、
そうですね、宇治茶リキュールで検索していただいたら、21日に発売したばかりなので、はい、出てきてると思います。
もう、なんていうんですかね、幕開けと、
は
あ
は
あ、まず検索していただいた上でスペースで、
そうですね、
はい、宇治茶リキュールと入れていただければ、はいはい、
ではこの番組ブログにもね、はい、その、
URL を、はい、ぜひお願いいたしますので、
ぜひリスナーの皆さんもチェックしていただきたいなと思います、はい、本当にかっこいいね、ボトルで、そして味の方はね、もうそれはご専門家のね山添直樹さんが府内のバーテンダーの方ともご協力だったと。
そうですね、私がレシピを作っていく中でやっぱり実際に、酒場のプレイヤーであるバーテンダー、私の仲間たちに、うん、都度都度試飲していただきながら、うんうん、意見頂戴して、で練り上げていきましたね、
はい、じゃあね、もう絶対自信作という、
これは自信作です、は
い、ですね、ね、最後にね、こう柑橘のちょっと輪を入れるっていう発想も、
これも私の仲間のバーテンダーから、茶葉一辺倒ではなくって少しだけ隠し味も入れてますけどね、
はいはい、それが入ることでこう宇治茶の香りを引き立たせて、こう絶妙なバランスになるということで、ぜひ飲んでいただきたいと思います。
ソーダ割りがおすすめです、
はい、ありがとうございます、はい、そろそろ時間になってしまいました、はい、本当に楽しいっていうかね、こういう時だからこそ元気をいただくお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストは京都府商工労働観光部ものづくり振興課の丸山凛さんと、それからジンバー C&Dポイントの山添直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。